光電がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金光電が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。
それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは日本福音自由教会協議会グレース宣教会グレース大聖堂です。グレース大聖堂は皆が聖書を読み互いに愛し合い活発に奉仕をし成長を願っている共に生きる群れです。誰も完全な人はいません。皆キリストにあって成長することができる。毎週日曜日礼拝は午前10時15分から。聖書から力強いメッセージが語られ、英語の同時通訳、聞きづらい方のため補聴サービスもあり、礼拝後は昼食を一緒に食べることを大切にしています。誰でも参加できるジョイフルタイム、毎週火曜日朝10時30分から。これも好評です。また地域の総合病院の協力で毎月公開医療講演会もあります。大聖堂の北側には地域に開かれた GM センターがあり、韓国人師範のテコンド教室、山本慎一郎先生のゴスペルワークショップ、リトミックや文化サークル、中高生だけの教会ユースネーション、子どもの居場所スタディールームや将棋クラブ、カフェもありますよ。平日月曜日の昼はキッチングレースもあります。近鉄大阪線河内山本駅で下車、徒歩10分で御地川沿いに十字架のそびえる白い教会がグレース大聖堂です。ホームページはグレース宣教会で検索できます。日曜礼拝は YouTube で配信中。電話番号は 072-997-4838 072-997-4838。 住所は八尾市東山本新町 1-15-6 です。あなたを心から歓迎いたします。日本福音自由教会協議会グレース宣教会グレース大聖堂をご紹介いたしました。それでは今朝はまず最初にグレース宣教会グレース大聖堂の信徒藤崎秀子さんの信仰体験談、39年前の書簡を私がご本人に代わって読ませていただきます。お聞きください。事情があって10年余り住み慣れた東京を離れ、大阪駅に着いた私は、母としてどんなことがあろうとこの2人の子供を育てるために頑張らねばと心に誓った。あれから16年の年月が流れた。平坦ではなかったが、過去を振り向かずがむしゃらに生活の糧を得るために働いた。家庭の内外に起こる種々のことをすべて私が判断し処理してきたと思う。今子供たちは成人し、母の指示を必要としなくなった。娘も結婚し自分たちの家庭を持った。息子は高校生の時に受洗し、聖書を読み神の御子イエス・キリストを信じ、心の豊かな明るい生活をしている。女学生時代、図書館で古事記を読むように旧約聖書、新約聖書を読んだ。小学校時代にはお寺の日曜学校に参加して聞いたお釈迦様のお話はよく覚えている。帰りにもらうお菓子が目当てだったかもしれない。しかし二人の子供は私の希望で教会付属の幼稚園に通わせた。小学校、中学校までは兄弟揃って教会の礼拝に出席した。息子から受洗したと聞かされても当然のことのように思った。 幼児の成長を願う幼児教育の場で、職員、保護者、市教育委員会関係の人々など、一人一人を大切に仕事一筋に努力しなければならない私。いかに頑張っても自分の力には限界がある。自分のがだけでは進まない。一喜一憂というよりも、すべて自分に戻して、自分に失望し、心身ともに疲れ、逃避することを本気で考えたこともあった。昨年の10月から日曜の礼拝に参加し、堀内牧師のメッセージを聞き、心の中のが徐々に減っていった。1980年2月17日、ローマ人への手紙10章9節。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。を共に読み、私は確信し救われたのです。休日も仕事のことが頭から離れない。いつも心にゆとりがないと嘆いていたが、多忙であればあるほど力が湧き、聖書を読み、救われたことを確信している。朝食前の一刻、夜寝る前の時間を割き、聖書を学び、神の御顔を求め祈る。続いて、グレース宣教会藤崎秀夫牧師の聖書のお話。39年前の手記、そして39年間の実証実験、お聞きください。
先ほど代わりに読んでいただいたのは、55年間にわたって自分の力で人生を歩んできた私の母が1980年に記した書簡です。その母はその書簡を記してから今年の1月19日未明まで39年間にわたってクリスチャンとして歩みました。家族の中で最初にクリスチャンになったのは私ですが、母は今から39年前、イエス・キリストを信じ洗礼を受けた時に記したのが先ほどの書簡です。今年母が召された直後、この書簡を発見し、牧師である私が母の葬儀をしましたけれども、その時にこの書簡を参列した方々にお渡ししました。母はクリスチャンとして一生懸命に人生を歩み、私たちも母と共に生活をし、今年の正月には家族皆で新年の食卓を囲むこともできました。実はそれが最後の食卓となり、それから数日後、地域の基幹病院で私たち夫婦は母の最期を看取りました。人は自分の思い、願いが実現したら幸せになれると考えます。目指す学校に入ることができれば、あの人と結婚できれば、仕事に成功し勝ち組になりさえすれば、あの家を、あの車を手に入れることができたなら、名誉であったりお金、資格、業績、成功を得ることが幸せの秘訣と考えているようです。しかし本当に幸せとはそうなんでしょうか。多くの人が自分で自分を傷つけたり、精神的病に陥ってしまったり、さまざまな混乱を見るとき、思いや願いをただ実現すればそれでいいのでしょうか。いや、むしろどんなものを手に入れたとしても満足できず、むしろ虚しさを感じているように思えます。聖書の言葉に耳を傾けてください。結局のところ、もうすべてが聞かされていることだ。神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとってすべてである。旧約聖書伝道者の書12章13節。神様とは、人間が 木や金属で作った神々ではありません。聖書が語る創造主である神様です。あなたや私をこの地上にお作りになり、その偉大な計画の中で私たち一人一人の人生を導いてくださる方であると聖書は語っています。そのお方のことを創造主とお呼びしています。その創造主、その神様を恐れ敬うとき、当然ながら不正や悪は避けるようになります。というのは、神様はすべてのことをご存知であり、何も隠すことはできませんから、私たちを創造された方が私たちに最もふさわしい人生を与えられる、作られた方が与えるものですから幸いであることは明らかです。もう一つ聖書の言葉を聞いてください。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。旧約聖書エレミア書29章11節。今年、私の母が93年余りの地上人生を歩み終わりました。母は1980年、先ほどの書簡を書いてから39年間にわたって、いわゆる実証実験をしたということができると思います。見事に神様の恵みに支えられました。母は語っているように歩んでくれました。教会に通い、牧師を助け、私たちの家族と共に歩み通してくれました。確かな創造主である神の約束、これを信じて歩み通したのです。そしてそれを支えてくださったのは、文字通り創造主である神ご自身です。皆さん、ぜひお近くのキリスト教会へおいでください。必ず意味のある変わることのない本当の幸せを見つけることができますよ。お待ちしています。Thank you.